Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Like a small boat.
本当はやりたいことがあるの。でも周りの目を気にして自分の気持ちはしまい込む。ねえ、もう一度心の声を聞いてほしい。どんなに不安で押しつぶされそうになっても大丈夫。自分の力を信じて一歩踏み出したら、そこにはきっと幸せな世界が待っている。そんなあなたの心に寄り添うラジオ、小山純子のラヘラジ。一緒に新しい自分を見に行きましょう。今週も始まりました、小山純子のラヘラジ。先週からね、こう東北の会社を順番に紹介をさせていただいてるんですけれども、実はこの東北、一番最初に訪問させていただいたのが岩手だったんですけれども、もう緑がすごく綺麗でね、早く皆さんにそこでのお話を聞いていただきたいなと思うんですけども、かね、こう7月これぐらいの季節になってくると、そろそろこう緑が生い茂ってきて、ね、梅雨も明けるのかな、どうなのかなっていうようなタイミングになってくると思うんですけれども、この夏休みね、ちょっと足を伸ばすのもいいのかななんて思うような場所でした。アロマのことを含めて、後半にお届けしたいと思っております。前半は、ラジオアロマ講座、もう山のことたっぷりでいこうと思います。こう山の森の木の香りがね、どういう働きを私たちにしてくれてるのかというところをお話をしていきたいと思います。どうぞ最後までお聞きください。FM ギグ、小山純子のラヘラジ。はい、前半はラジオアロマ講座、森の香りとか木の香りのことをちょっと取り上げたいなと思います。と言いますのも、毎回ね、取材にいろんな地方に行くわけですよ。山、畑、田んぼみたいなところに行くんですけども、そういうところに行くと、もうその場の空気自体がすごく心地がいいんですね。で、それはなんでなんだろうっていうことなんです。山に入らなくても、山が多いところに行くと街の中の空気も気持ちがいいんですね。で、ちょっといろいろ調べてみました。で、精油というのは揮発性の物質なんですよね。置いとくと勝手にどんどん気体になってなくなっていくんですけども、私たちがこう日頃息をして吸っている空気の中には、こういう揮発性の物質がたくさん含まれています。で、都会の大気中にある揮発性の物質、大半は自動車の排気ガスとか工場の煙とかなんですね。ところが農村部、私が取材に行っている山とか畑とか、そういう場所に行くと、排気ガス由来の揮発性の成分の濃度が、その都会中心の10分の1から100分の1。そしてその代わりにあるのが、森の木々たちが持っているモノテルペンというグループの香りの成分なんですね。なので、こう空気が澄んでる、もう普通に息をしてるだけで香りは感じるわけでもないんだけれども、すごく心地がいい森林浴の効果っていうところなのかなというふうに思います。で、この森の香りなんですけども、果物とかお花の香りっていうのは割と強くて、すぐに香りがわかるんですね。あ、バラの匂いだとか、ラベンダーだとか、オレンジの匂いとかってパッと香るんですけども、樹木の香りというのは割とほのか、 そんなに主張しないんですね。なんだけれども多種多様な香りの成分を含んでいます。で、精油として抽出されるのはね、このモノテルペンとかセスキテルペンとかある程度の大きさのある分子なんですけども、精油としては抽出が難しいもっとちっちゃいヘミテルペンという形のものとかも空気中にはどんどん拡散されているそうです。液体にして取るのは難しいけど空気中にはどんどん飛んでいるということなんですね。で、この森の香り、よくフィトンチッド効果とか森林浴効果とかっていうふうに言われますけども、これがじゃあ私たちに具体的にどのような、ね、プラスをもたらしてくれているのかというところなんですけど、まず一つは抗菌作用です。で、これは精油だけではなくて、例えば桜餅の桜の葉っぱとか笹団子の笹の葉っぱとか、こういう風な使い方、私たちね、おじいちゃんおばあちゃんとかが古くからしてきてたようなものがあります。そして消臭とか、あとこう有害物質を除去する力ですね。で、結構香りがしっかりする樹木系のものっていうのは、その臭い匂いをもうカバーしてわからないようにしてしまうっていうような働きもありますけども、さらにその悪臭を分解したりとか中和したりとか、いろんな化学反応を起こしてそもそもの匂いを消してしまう、そんな力も持っています。樹木の香りって本当にすごいなと思います。森の中でね、たくさん動物が死んだりしてるはずなのに臭くないのは、こういう働きがあるからなんですね。そして3つ目は害虫をね、予防する。よく虫除けになんて言いますけども、シロアリとかを駆除するような成分含まれています。これは青森ヒバが有名ですね。そしてあとはゴキブリとか蚊とか、今の季節ね、どんどん増えてくる虫たちを強いものは殺す殺虫作用もありますし、あとは忌避作用といって寄ってこないようにする、そういう力も持っています。これらをね、上手に使って天然のもので、ただその虫を殺してしまうものは人にとっても結構強い作用するものもあるので注意は必要なんですけども、自然のものもそういう力を持っています。そして最初に見た快適なね、空間を増進する。森の香りを嗅ぐと、もう頭の中がこうリラックスして鎮静作用をもたらしたりとか、逆にちょっと活性化するような、そういう作用をもたらすものもあるそうです。こういうね、森の香り、その場に行って体感できるっていうのも一つの魅力ですけども、やっぱり精油として都会の家の中でもこれを使うことで有害物質除去できるという実験結果も出ていますので、それをね、皆さんに存分に感じていただければなと思います。はい、ではここで一曲聴いていただきたいと思います。もうね、ほんと辺り一面田んぼが広がっていたので、あ、この曲だなと思った曲を流したいと思います。玉置浩二さんの田園、お聴きください。
首にタンポポ刺すあいつ道を外れちゃって途方に暮れるあの子何も奪わないで誰も傷つけないで幸せ一つも守れないでそんなに急がないでそんなに焦らないで明日も何かを頑張っていりゃ生きていくんだそれでいいんだ波に巻き込まれ風に飛ばされてそれでもその目をつぶらないで僕がいるんだみんないるんだそして君がいる他に何ができる生きていくんだそれでいいんだビルに飲み込まれ街に弾かれてそれでもその手を離さないで僕がいるんだ君もいるんだみんなここにいる愛はどこへも行かない
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
はい、ではここからは岩手県八幡平市にありますラピアス電機株式会社を訪問した時の音源をお送りします。電機とついているので電子部品とかを扱っている会社なんですけども、なぜそこがアロマセラピーをやることになったのかなどなどたくさんお話を聞いてきました。どうぞお聞きください。本日は岩手県の八幡平市に来ております。お話を聞かせていただきますのがラピアス電機株式会社代表取締役社長福瀬義明さん、そしてアロマ事業部係長の大江武文さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ラピアス電機さんということで、電機というだけあってもともとは電気部品とか自動車の部品とかを作っておられた会社なんですよね。
はい、まあそれのユニット部品と言ったらいいでしょうか。
はい、はい、で今もそれを継続されながら、
はい、
アロマ事業ということで精油の抽出もスタートされたということなんですね。
はい、でそれは、はい、物を作る時には、
はい、
まあ、これからの世の中どうしても、まあ、その作るための機械とか、
はい、
作るためのインフラを自ら作っていかないと、はい、いい製品ができないということで、はい、うん、まあ、前の伝統を残しながら、
はい、
それを基礎にして、
はい、
まあ、新しい方向に活路を見つけていくというふうな考え方で、
はい、
アロマをやるということに現在になっております。
は
い、
なるほど。もともと1960年にスタートされた会社であられて、
はい、
この岩手の八幡平にはいつ頃からこの工場を作ってスタートされたんですか。
私古い人間なんで、西暦ですと言いにくいんですけども、
はいはい、
昭和で言いますと、はい、昭和48年からこちらに立地しまして、
はい、
まあおおよそ約ここで50年お世話になってきたということです。
そうですね。でアロマ事業は最近ですか。
ちょうど足掛け5年になりますか。
そうなんですね。
ただ販売に至ってからはまだ2年半ぐらいでございます。う
んうん、なるほど。先ほどね工場も見せていただいたんですけども、
はい、
全て自前で、
はい、
なんと言って大丈夫ですか。食堂が、ね、
はい、
再利用されてるんですね。
はい、それは食堂に水の設備と、
はい、
ガスとか熱を使うものですから、はい、うん、そういう設備があそこにあったということで、
はい、
で社員の人も食堂をだんだん利用しなくなって、
はい、なるほど、
自分で 車に行って食べたり、うん、仲間内で食べたりとするようになってきましたので、はい、まあ空いてる設備を有効活用しようということで、はい、あそこでアルマを作るというふうな経緯になってます。
なるほど。でももともとそのね電気部品電子部品とかそのものと森の山の恵みっていうのは全然違う方向のものだと思うんですけれども、
はい、
ね、あのそのインフラの整備とかっていうところのノウハウを使ってっていうことだったんですけど、いろいろこう資源がある中でこの木を使ってアロマをやろうってなったきっかけって何かあったんですか？
それはまあかねてからやっておりました、
はい、
電気とかあるいは自動車とか、
はい、
まあそういったような部品を作るということも、
はい、
まあ我々自分も含め家族も含め、うん、地域も含め、
はい、
生きていくということが最大の目的であったわけで、
はい、
まあそうするとその生きるということを原点から見ていくと、どうも原点は土と水とあと山の木と、まあそういう生物の構成の上に我々の命と生活が成り立っていると、ビジネスっていうのはすべからくその間をつなぐものだというふうに私は考えておりますので、はい、まあそんな流れでご理解いただければいいかなと思っております。
なるほどな。で、ね、こう山の木山の恵みで精油を作っておられる会社はたくさんあるんですけども、このラピアス電機さんはその種類がすごく豊富なんですよね。
ありがとうございます。
いや、あの今日もね香りを嗅いで私一人でもうずっと買いどけますなんて言ってましたけども、杉ヒノキ黒文字あたりはやってるところすごく多いんですけれども、サワラとか、
はい、
あとは、モミですね、
はい、
この辺のラインナップが非常に多いんですけど、この辺ではよく生えてる木なんですか？
まあ、我々の身の回りにそういう資源があるということと、はい、うん、まあ、話が少しずれるかもしれませんが、はい、まあ、青森県の八甲田から、
はい、
十和田湖あるいは八幡平、
はい、
それから栗駒山と、
はい、
この奥羽山脈の稜線に沿ってるあたりが日本で一番空気がきれいでポリューションが少ないということで、
はい、
そこにある木の資源が、
はい、
種類も多いですが、はい、木の資源を有効活用するということが遅れているんじゃないかなと、あるいはそこのところの強を強みに受け取って、
はい、
それを仕事に結びつけていきたいというふうに考えたからです。
なるほど、ね、こう岩手県って言うとみんなこう、ね、あの八幡大使がどの辺かっていうふうに思われるかもしれないんですけども、本当にもう青森に近いですね、割と上の方って言ったらいいのか、でだいぶ私こう走りながら北上してきたなと思って走ってきたんですけども
、はい、
なのでラインナップにこの青森トドマツとかが入ってるっていうことなんですね。
はい、でそれは八幡平市に工場がありますし、
はい、
それは岩手県の中にあるんですけども、
はい、
まあそこに限定しないで、うんうん、もう少し我々生活圏といいますか、
はい、
仕事のエリアを北東北3県とか4県とか、はい、その辺に広げて考えていきたいというふうに思ってるからです。
は
い、
たまたま工場がこの岩手県の八幡平市にあるけれども、
はい、
その近隣はこうあの同じエリアとして捉えてっていうことなんですね。
はい、
で先ほど言った青森トドマツ、
はい、
であとは南部赤松、
はい、
そしてちょうどお昼ですね
すみません
いえいえ、もうこれも取材のね醍醐味でございます。で秋田杉、この辺がやっぱりこう主力になってくるようなイメージですか？
主力というよりは、まあ、私の一種の遊びといいますかダジャレで、
はい、
まあ、青森県の名物、
はい、
岩手県の名物、
はい、
秋田県の名物をまずは選んで、
はい
まあ、地域の名産に持っていけたらという夢を乗っけてるわけです。
なるほど。いやいいですね。なんかこうね、自分とこだけっていうことじゃなくて、そのエリア全体でっていう考え方が素晴らしいなと思います。でこの授業は大江さんが今中心になって
やらせていただいております。
実際携わってみていかがですか？大江さんももともと東京でお仕事されてたんですよね。
はい、東京でしておりました。私山の近くで住みたいとかねてから思っていまして、はい、その折に、こちらの会社が求人を出しているのを発見しまして、
はい、
で、3年前からお世話になっておりますが、
じゃあもうここに来るっていう前提でエントリーをして、
はい、
っていうことなんですね。
そうですね、はい、
なるほど。もともとでも山の近くにっていうことでしたけども、この精油とかアロマとか、はい、そういうものにはご興味があったんですか？
個人的にはもうアロマは大学3年生ぐらいの時から、
はい、
ぐらいからハマっていろいろ試して自分でも、はい、上流は機器は持ってなかったんですけど、はい、大学の施設借りて勝手に上流したりとか、は
い、おすごいですね
でどんどんどんどんのめり込んだって形です、ね。
じゃあもう願ってもないお仕事、
はい、
好きなものを住みたかった山の近くで、はいはい、
そうですね。
でもなんで山の近くが良かったんですか？
とにかく仕事中にふとこう目を上げた時に山が見えるっていうのがすごく落ち着く、なんて言うんでしょうね、うん、私ね東京で仕事してる時に集中力がどうしてもそれが続かなくて、
はい、
目の前高速道路、はい、ビルっていうのが、どうも気分が萎えてしまうというか、はい、でこちらでそういう環境で山のある環境で楽しく仕事したいなと思って、
はい、なるほどな。でもやっぱりこう機械を作るっていうのは、はい、大得意の会社ですから、
はい、
蒸留装置も全部手作りなんですよね。
はい、
で、
そうですね、
でいろいろ考えてこう熱保温性を高めるにはどうしたらいいかとか、
はい、
その辺が多分精油の品質にも関わってきてるのかなと思うんですけれども、はい、これ全部何種類でしたっけ？10種類を超えてるんですよね。
精油は今、
はい、
製品として販売しているのが10種類、
はい、10種類、
はい、で歩行蒸留水が5種類ですね、
はい、でこの精油の中で私匂い幅がすごくいい香りだなと思いまして、
はい
はい、これは山に自生している木ではないんですね。
植林したものから種が飛んで自生している株もあります。
はい、あそうなんですね。はい、他の木の精油のようなこうフレッシュさも持ちながら割とこう香水のような、ね、しっかり香る感じですよ。はい、匂い幅の匂いとつくだけあって、
はい、
ですしそれぞれがこう樹木でありながら個性的な香りを持って感じですけども、社長はどれが一押しなんですか？
私は子供の頃戦前になりますけど、
はい、
千葉の山の中に疎開しておりまして、
はい、
山に木を適当に取りに行きますと、
はい、
黒文字が結構ありまして、うんうん、その黒文字の香りが非常に子供の頃から印象的に強い刺激で残っておりまして、はい、でその黒文字が東北に来ても、
はい、
まあ、大葉黒文字という学名になりますけども、はい、たくさんあるということに気がついて、うん、
はい、
この匂いは非常に万葉集にも出てくる時代から日本人に馴染んで、うん、深く浸透してる匂いだから、
はい、
でいい匂いですし、
うん、
これをぜひ生かしていきたいというふうな思いが強くあったからです。
はい、なるほど。これ黒文字は世界初の歯磨き粉にもなってるんですよね。
はい、
これはもう黒文字で何か作ろうって言って生まれた商品なんですか？
それは黒文字そのものの匂いがアロマとして、はい、うん、あるいは芳香剤としていいというのはもうそれ自身私は信じていたんですけども、うん、はい、ただこれをこのままで やってるのはもったいないんで、うんうん、これをベースにさらに何か進化した商品をに仕立てていきたいと、
はい、
でこれは黒文字に限定してるだけではなくて、
はい、
現在取ってるアロマを単なる香料として使うんではなくて、うん、まあ医薬部外品とか化粧品とか、はい、あるいは場合によっては別の何かの製品に転換していけないかと、
はい、
でそこに将来のこういう山の中の中山間地域の将来の産業の発展の一つのヒントがあるんじゃないかという思いが心の中にあるわけです、
はい、じゃあその思いをドーンと背負ってるのが大谷さんということですね。
そうなります
で先ほどもなんかこういろいろな活路を見出してこういう商品ができるんじゃないか、なんかできるんじゃないかって、ね、
はい、
いう中でなかなか日常をこなしながら、ね、
はい、
進まなかったり進んだりっていうようなお話もありましたけど、
はい、
大谷さんの中では、
はい、
この10種類、芳香蒸留水含めて15種類の商品の中で、
はい、
これだけは絶対に買った方がいいよっていうのはありますか？
はあ、それでしたら裏白もみがおすすめです、
はい、
単体でも、うんうん、十分香り楽しめますし、
はい、
どの和精油とブレンドしても破綻しない、はい、優等生なオイルなので。
確かになんかね、はい、アロマセラピーをやってる方だとイメージ湧くと思うんですけど、ウラジロモミってジュニパーベリーに近いちょっと、ね、ジントニックを思わせるような香りですので、
はい
はい、こう男性受けする香りですよね、きっとね。
そうですね、はい、
いやでも確かに主張はするけど、
はい、
邪魔はしないみたいな、はい、
です
優等生ですね。
優等生です
いやでもね、この裏白ゴミも先ほどの黒文字の歯磨き粉のように、
はい、
化粧品だったり薬品だったりの方に、
はい、
進んでいくっていう可能性も、ね、たくさん持ってるってことですもんね、
はいは
い、いやでまだまだ一つ一つご紹介をさせていただきたいんですけれども、実際これもう説明はいいからとりあえず買ってみたい、手に取ってみたいっていう方はどこで買うことができますでしょうか？はい、
現在弊社ホームページで、
はい、
インターネットショッピングで販売しております、
はい、
あとですね、都内に、
はい、
東京の銀座の方にですね、銀河プラザさんっていうところが岩手のアンテナショップとして、
はい、
出ておりますので、そちらに出品させていただいております、
は
い、
なるほど。東京では直接買えると、
はい、
あとはインターネットでラピアス電機と検索すれば出てきますかね。
はい、
はい、それで検索していろいろ試してみていただければいいかなと思います。いや本当にね、いい香りのものがたくさんあって、ただこれだけの種類をやるにはここにね、商品化にたどり着くまでかなりご苦労があったと思いますので、ちょっとその辺の裏側のお話をまた来週聞かせていただいてもよろしいでしょうか？
はい、
はい、では来週も皆さんぜひ楽しみになさっていてくださいということで、本日は岩手県の八幡平市ございますラピアスデンティ株式会社を訪問いたしまして、代表取締役社長の福瀬様、そしてアロマ事業部の大江様にお話をお伺いいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
FM ギグ小山純子のラヘラジ、はい、ラピアス電機株式会社の、社長福瀬さん、そしてアロマ事業部の大谷さんのお話いかがでしたでしょうか？まだまだね、聞きたいことがたくさんありまして、来週も引き続き同じラピアス電機さんにお話を、ね、伺った音源をお伝えさせていただくんですけれども、地域のためだったりとか資源の活用だったりとか、いろいろなことを考えている活動を応援していきたいなと思っていますということで、来週もぜひ聞いてください。この時間はアロマの力で自分も周りも幸せに、心に寄り添うセラピスト小山純子がお届けしました。午後からも幸せいっぱいの一日になりますように。ではまた来週。